さて先週からスタートしましたザ・高知ユニバーシティクラブ、2回目となる今回は高知大学朝倉キャンパスのカフェテリアからお届けということで、今日のゲストをご紹介しましょう。先週に引き続きまして高知大学の脇口博士学長、そして人文学部4年生でこのほど高知消防局に内定しました島内智明君と大学院応用自然科学専攻3年生の神田美幸さんです。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず学長、はい、僕高知大の OB なんですけど、こんなカフェテリア僕が卒業した13年前なかったんですけど、これいつ頃できたんですか？
大体3年前にできたんですよ。素晴らしいでしょ。
いや本当に、明るくてね、広々としてまして、まあ、13年前の学食のことは悪く言うつもりはありませんが、まあ違いますね。
違いますよ、はい、私ね、医学部長時代にここを初めて見たときに、羨ましいと思いました。
ですよね、僕の当時この学食だったら勉強はかどってましたよ。
なるほど、は
い、もうちょっとやってたんじゃないかなと思いますけどもね、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はですね、まあ、この度進路が内定したお二人を、学生のお二人をお迎えしてのお話ということで、実は島内くんと神田さんどちらもですね高知出身の、まあ、学生でいらっしゃって、島内智明くんは小津高校出身、神田美幸さんは高知学芸高校の出身で高知大学にお進みになって、それぞれ進路が決定、まあ、するかしたかというようなお話になるんですけど、まあ、そこを、ね、詳しくこれから聞いていくんですけど、じゃあまずですね島内くん、島内くんは大学でどんなことを学んでいるんでしょうか？
大学では中川先生のゼミに所属してまして、まあ、そこでは経営学だったり、あと人事管理だったり、そういう部分の分野の勉強をします、ね、
なるほど。じゃあ経済でも経営学の分野の勉強ということなんですね、はいはい、そんな、まあ、経営学を勉強されている中で高知消防局に内定したということで、まあ、その進路を、ね、こう取った理由なんかもこの後どんどん聞いていきたいと思うんですけど、はいはい、じゃあ代わってですね大学院応用自然科学専攻3年生神田美幸さん、はい、神田さんは大学でどんなことを学んでらっしゃるんですか？
はい、私は、理学部に所属していて、海洋生物のホヤというものの発生学を学んでいます。
発生学、
はい、
しかもですねホヤという生き物を、はい、僕名前は知ってたんですけど、はい、どんな生き物なのか存じ上げなくてですね、はい、高知大学の広報誌2012年冬号に掲載されている記事で初めてホヤの形、はい、このホヤというのはどういう生物なのかっていうのを見たんですけど、はい、学長これすごいですよね。なんかクラゲみたいな、
ね、クラゲというか、ナマコというか
ですよ ね、
ね、見た目はグロテスクでね、
ね、本当ですよね、形容しがたいんですけど、ただこれ食べると美味しいっていう人もいますよね。
大変美味しいという人もいますし、ただ私はあまり美味しいと思っておりませんが
僕もほとんどの人はホヤって苦手って人がね話を聞くんですけど、ごく一部熱狂的なファンがねいて、はい、まあ、そんなホヤなんですけど、なぜそもそもこの神田さんはこのホヤの研究をしようと思ったんですか？
そうですね、 そんななんかちょっと見た目が悪いホヤなんですけど、実は、私たち人とこのホヤっていうのはとっても進化的に近い生き物で、はい、その人の体作りは複雑なんですけど、ホヤはとってもシンプルな体作りをしていて、なので私の研究室ではその卵から体ができてくる過程っていうのを分子レベルとか遺伝子レベルで調べていくっていう研究をしています。
おお、なるほど、はい、じゃあ今のお話を聞いてるとですね、まあ、ホヤの研究をしてるんですけど、ひいてはこう人間に応用できるようなそんな研究も含まれてるんですかね？
そうですね。
はあ、これはホヤってバカにしちゃいけませんねねえ、はい、ほや自分は食べないから関係ないやなんて考えてられないですねそうですか。ほうでですね、そんなホヤの研究で神田さんは実は国際学会へも何とか足を運ばれたことが、
はい、
これ例えばどういった国に？
今年イギリスと台湾に行きました。
ワールドワイドですね。学長すごいですね、
こういう人はねどんどん、はい、出てきてほしいと思いますね。
そうですよね。
これからの高知大学はやっぱり外国に目を向け、国際的にも活躍してもらわなければ、やっぱり国立大学としての存在感が薄くなります。
そうですね。いや本当にこういった方がねどんどんこれからもね出てくるといいですよね。
大変期待してるんですよ。
ね、ですよね、はい、確かにこう日本だけで勉強が終わってしまうとね、どうしてもこう限られてしまうものがありますから、はい、世界的にね、こういろんな研究者の方いらっしゃるでしょうから、そういった意見を参考にできたり、やっぱり参考になるでしょ
う。そうですね、すごくいい経験になりました。
あ、そうなんですね、わかりました。さあ、そしてですね、一方高知消防局に、まあ、この度内定している島内智明くんなんですけども、島内くんはこの大学で経営学を勉強されていて、でまたあの高知大学も全国的にも有名なサッカー部の部員でもあると、はい、いうことなんですけど、どうですか、その勉強とはまた別にですね、こういったクラブ活動を通してその地域とのつながりとかですね、あと人間的な成長というのはどうですか。
はい、そうですね、大学のサッカー部の、まあ、基本的に目標としている部分が、まあ、個人の自立だったり地域貢献という形を大事にしています。まあ、あの少年少女のサッカー教師だったり、自立という部分はやっぱ自分なら練習を考えたり、まあ、それに対する反省で今後のスケジュールプランだったりだとか、そういうのを学生独自で考えたりして、自立ということを大事にして部活動をやっています。
はい、ということはあれですね、サッカー部で強いだけではなくて、そのメンタル の, その強さとかっていうのもやっぱりどんどん鍛えられていく感じ。はい、
そうですね。
あ、なるほど、そうですか。学長、やっぱりあのサッカー部ってもう全国的に本当に強いじゃないですか。はい、僕もあの高校の時代はサッカー部だったんですけど、高知大学に進むにあたってですね、高知大学のサッカー部はさすがに入れなかったんですけど怖くて、ね、いやでもやっぱりこうやって聞くとですよ、うん、そのスキルの鍛錬だけじゃなくて人間的な成長というのも期待できるんですね。
もちろんそうです。高知大学のサッカー部は非常に大きな所帯で、はい、その中で頑張って継続するというだけでもすごいことだと思うんですよ。
そうですよね。
私ね、医学部時代に、はい、入試をしているときにあまり大きい声では言えないんですが、はい、やっぱりチームプレーをする運動部の子に入ってますから。あ、その理由はですね、はい、彼は別だと思うんですが、運動部の連中で一生懸命やってるのはね、学生時代の成績があんまり良くないんですよ。ところが、はい、卒業してからがすごい、はい、はい、もう チームで医療しますけれどもね、はいはい、そういうチーム力、それから工夫、自分で率先してやっていくということが非常に優れているので、私はね、彼が将来、はい、消防で頑張るときに、ね、すごい力を発揮すると期待しております。
なるほど。そして島内君、先ほどね、ちらりとお話ありましたけど、はい、あのそういったサッカー部の活動を通してですね、地域への貢献ですよね。あの少年少女にサッカーを教えたりとか、やっぱりこういう活動が今回の高知消防局を目指そうと思ったそのきっかけの一つになったりもしたのかな。
はい、そうですね。まあ、大学を通してその自分の体力作ったりだったとか、あとそのサッカーのスキルも含めて、あとその僕もあの三日月幼稚園でところにもあとサッカーをしに行ってるんですけど、まあ、そういう地域貢献もやってきましたし、うん、で大学卒業して消防に入って、まあ、自分の体を全部全ての力を尽くして地域貢献できるっていうところに魅力感じましたし、まあ、そこで頑張っていこうっていうふうに思っています。
あ、そうなんですね。でやっぱりあの高知のサッカー部、やっぱあれだけ強いと練習ももちろんきついんですけど、はい、やっぱこういうのがその高知消防局を受けるにあたっての試験でも大いに役立ったそうですね。
はい、そうですね。
これどんな試験があったんですか。
まあ、一次試験二次試験というふうにあったんですけども、まあ、両方とも体力試験というのがありまして、一次試験はあの腕立てだったり腹筋だったり、まあ、二次試験だったら 1500m 走だったり、水泳 50m、 あと懸垂ですね。そういうところの試験もあったんですけど、まあ、勉強だけじゃなくて体力の部分でそういうあの培ってきた部分があったので、試験の結果も多分良かったと思いますし、
はい
はい、
そうですよね。いや、学長知ってました、これだけ消防局試験があるのって。
いや、知りませんでしたよ。
ですよね、僕も知りませんでした。でもサッカー部で鍛えられたことで、ちゃんと自分の目指す進路をね、叶えたっていうのはすごいですよね。やっぱり
すごいですね。しかもそういう学生時代の学び、それからクラブ活動が将来の職業に生きるというのは大変素晴らしいと思います、
ね。そうですよね。いや、本当にこれ高知大学だからこそ行けた進路ということもね、
はい、
一面あるかもしれませんね。
いや、それはあの間違いないです。高知大学に来てなかったらまず消防士にもなってないと思いますし、サッカーもやってないですし、多分高知大学に来てよかったですね。
さてさて今日はですね、島内くんと神田さんという、まあ、お二人の高知大学生をお迎えしてなんですけど、まあ、もちろんね、その大学生活っていうとこのキャンパスの中だけなわけじゃないんですよね。外でももういろんなお店もあったりとか、もうこの学生街、ね、いろんな、まあ、ユニークなお店もありますけども、お二人それぞれですね、こう印象に残っているお店とかよく通ったなって店ありますか？島内くんどうですか？
僕は、サッカーの部活終わった後にサッカーの友達とよくご飯を食べに行くところあるんですけども、うん、フルートっていう喫茶店なんですけど、すごく美味しくて、はい、コストパフォーマンスも良くて、愛用してます。
そうなんですか。僕たちの時代はですね、キングという非常にこのね、何でしょうか、もうお得なお店があったんですけど、あったというか今もあるんですけど、新しいお店、僕初めて来ました。そこどんなところにあるんですか？
電車通りをずっと、はい、東に向いて進んでいって、
はい、
で2つに道分かれるところを右に曲がったところにあるんで、
はい、分かりました、はい、おそらくこの番組でもゆくゆくそういったところを取り上げるんじゃないかと思いますので、またその時行ってみますね、
はい、
はい、さあ神田さんどうですか、この辺りでなんかよく通ったお店とか。
私はよく研究室のメンバーとかと学校の真ん前にある和歌っていうお店に行きますね。はい、
これまた初めて聞きました。え、これは字は
和風の和に花っていう字、
はい、本当に
和の花、はい、真ん前です、学校の、
はい、おすすめのメニューは。
おすすめのメニュー、いつも昼におまかせ定食を頼んで食べるんですけど、とっても美味しいです。ボリュームもあって、
あ、そうですか、はい、お値段も結構、
はい、
いい感じ、
安いですね、
学生価格、
はい、
分かりました。
で、2階にある喫茶店、
いや1階ですね。
あ、1階か、はい、じゃあ違うんだ。実はね、はい、その2階に、はい、名前僕はちょっと覚えてないんだけれども、はい、軽食喫茶があるんですよ、
はい、
そこのね、はい、タイカレーは美味しい。
タイカレー、
うん、辛いんですけどね、美味しいよ、はい、一度食べてみて、
はい、
学長辛いの好きなんですね。
カレーはね大好きなんですよ。
そうですか、しかもタイカレーけど、お店の名前忘れてたんですよね。
そうなんですよ、あんまり言ってないもんですから。
あ、そうですか、分かりました、うん、神田さんは現在バルセロナ大学の研究室へポスドクとして行けるように申請書を出していて、
はい、
その結果待ち。
はい、そうですね。
ドキドキですね。
そうですね。
ポスドクっていうのは何ですか？
博士の学位を取った後に研究員として働く、そのポストのことです
ね。ああ、そうなんですね。これ受かれば、
はい、
バルセロナ大学に行くんですね。
そうですね、はい、
いいですね。もう今からじゃああれですか、スペイン語も結構勉強して
まだしてないです。
あ、まだしてない、はい、間に合いますか？
あ、
結構もう、あ、でも英語は
ほんの少しですね。
英語ほんの少し、はい、これは今から頑張らないとですね。
そうですね
せめて英語だけでもね、
はい、
いろんな国からやっぱり来てるんでしょうかね。
はい、そうみたいですね、はい、
学長これ何カ国語あっても足りないですね
いや足りないですけどね、はい、やはり今英語が、
はい、
やっぱりね、っとできれば最低限のことができます、
はい、
でそれを通して現地の言葉もいる間に身についてきますからね、
はい、
まず英語です
ね。そうですね、はい、おそらくね今ね神田さんは謙遜なさってると思うん
で、ね、
やっぱり国際学会の経験なんかもありますから。
そうじゃないと発表できません
ですよね、そもそもそうですよね、はい、本当に頑張っていただきたいと思いますし、バルセロナ大学に進まれてもホヤの研究をもちろん続けて行かれる、
はい、はい、やっていきたいと思ってます。
これね、バルセロナ大学に進もうと思ったその進路を目指した理由は何なんですか？
学生時代からそのバルセロナ大学の先生と共同研究をしていて、その関係でバルセロナ大学に行けば今の研究も続けられていいなと思ったので。
そういうことなんですね、はい、より選択がこう広がるという、
はい、
いうことなんですね、うん、分かりました。さあそろそろですね、お時間も近づいてまいりましたので、お二人にですねこれぜひ聞いておきたかったんですが、高知大学で学んでよかったと感じる点、神田さんいかがですか？
はい、一度私も、博士課程に進むときに県外の大学院に行こうかなって考えたんですけど、はい、当時その県外の大学院に行っている先輩に相談したところ、その高知大の今の研究室ほどいい環境はないよっていうアドバイスをもらいまして、
はい、
それでよく考えてみたら確かにこんなにいい経験をさせてもらって、はい、いい環境はないなと思ってそのまま残りました。で実際いい経験をたくさんさせてもらったなと思ってます。
でも外からの意見で、はい、高知大学の研究施設っていいよって言われると、はい、やっぱりすごいことですよねこれって、
はい、そうですね。
だそうですよ学長。
あのね外から見た人の方がね実は正しいことをよく知ってるんですよ。
確かに大事なことは近すぎてね。
そうなんですね。
見えなかったりする場合も、はい、いや本当にじゃあ非常に恵まれた環境でね、はい、勉強されたんですね。
はいそうですね。
なるほど。そして島内君どうですか。
やっぱりあの高知大学っていうあの授業大学の授業なんですけど、まあ、多種多様な授業もありますし、自分が消防士になるにあたって公務員試験っていうのを受けたわけなんですけども、その学業面で、大学の授業を通して、まあ、そういう試験に通用できた部分もありましたし、まあ、その自学自習を重ねるにあたって高知大学のメディアの森っていう図書館だったり研究棟 の, あの 自学自習室でそういう環境もあって自分のそういう公務員試験に対する勉強がはかどった部分もありましたし、まあ、高知大学に来てよかったなというふうに思ってます。
なるほど。学長あの、はい、図書館もですね、ええ、僕が卒業した直後に新しくなったんですよ。 あそこも綺麗ですよね。
綺麗ですよ ね,
ね、ええ、あそこで学んでおけばなって本当に思うんですけど、毎回
もう一度どうですか。
いや本当にねちょっとやってみたいなっていう気もねありますけどもね。じゃあですねもう最後になりますが、学長からこのお二方にですね、はいぜひ激励のメッセージお願いします。
じゃあレディーファーストということで幹事さんから、彼女のプロフィールを読んだときにね、はい、最初研究がなかなかうまくいかなくて苦労したという話がありましたね、はい、実はね私はね研究を始めた2年間失敗の連続だったんですよ。で要するに研究でも何でもそうですが、小さな成功よりも失敗を繰り返すことの方が最初は重要なんですよ。でそのことによって深くなぜ失敗したのか、次はどうしたらいいかというそういう考え方、洞察力というのがね非常に深くなるので、最初にうまくいかなかったことが今につながり、これからさらに大きく伸びるだろうと私は期待しております。で外国に行ったからには名を上げるまでは帰ってほしくないと思いますね。私の父は大学を卒業するときに、若者よ故郷の空を捨てよと言いました。決して帰ってくるなと、で未だに帰ってないんですぜひ頑張ってください、
はい、
それから島内君は、僕は医学部にいた当時消防の方には大変お世話になりました。あの時に救急車で運んでこられたりお願いしたりね、県外搬送したりということで、君がそういうどこへ行くのかどうかは分かりませんけれども、やっぱり消防というのは警察から自衛隊と同じように市民国民の安全を守る大変重要なそういう職業ですね。でそのためにこれまで学生時代に培ってきた体力とそれから頑張りとそれから知力、これを生かしてぜひとも高知県の安全と市民の安全を守るエンジンとなってもらいたいと思います。頑張ってください。
はい頑張ります。
この高知大学の学んだことをですね、もうぜひ胸に頑張っていただきたいと思います。はい、というわけで今回のゲストは先週に引き続きまして、高知大学の脇内博士学長、そして人文学部4年生でこのほど高知消防局に内定した島内智明君、そして大学院応用自然科学専攻3年生の神田美幸さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。